皆さんこんにちは。 KAT アロー語ろう、届け未来へ。京都の明日をトークする、それは未来を示す矢となる。この番組はそんな思いを込めて作られています。若者たちが語り合うことを通して新しい時代を作っていきたい、そんな番組になればいいなと考えています。さて今回はその第7回です。まず参加者の紹介です。コメンテーターは京都産業大学教授柴原博先生、
こんにちは。
ファシリテーターは京都市立八条中学校教諭西賀太郎先生、
こんにちは。
京都市立西京高等学校の有志と京都市立唐久中学校の卒業生有志です。
こんにちは。
それでは早速今日の話題に入りたいと思います。まず資料の朗読をお聞きください。賢者の贈り物。
月8ドルの安いアパートに暮らすジムとデラという若い夫婦がいました。クリスマスの前の日、妻のデラは財布の中のお金を何度も数えますが、1ドルと87セントしかありません。愛する夫ジムに素敵なクリスマスプレゼントを買うためのお金がたったこれだけしかないとソファーに倒れ込んで悲嘆に暮れます。彼女はジムのために彼にふさわしい、素敵で珍しくて、そして立派な何かをプレゼントしたいと考えていました。しかし手持ちのお金ではどうにもなりません。ふと立ち上がり、デラは部屋の窓のそばにある細長い鏡に自分の姿を映しました。するとその時、自分たち夫婦が二つの素晴らしいものを持っていることに気づきます。一つは、ジムの家に代々受け継がれてきた金の時計。そしてもう一つはデラの長い髪でした。その髪はまるでどこかの国の王女様が身につける装飾品のような、いえそれ以上に素晴らしく美しい髪でした。デラは鏡の前でその髪をまとめ上げると一瞬ためらい涙を浮かびました。しかし茶色のジャケットと帽子をかぶってドアを開け通りへおいりました。そしてマダムソフロに髪用品という看板がかかっている店の前で足を止め、中に入りました。私の髪を買ってくださいますか？帽子を取って見せてください、とマダムに言われ、デラが帽子を取ると、褐色の小滝がうねるように落ち、素晴らしい長い髪が現れました。20ドルでデラの髪は売れました。彼女はそのお金を持って、ジムのプレゼントを探して店を見て回りました。そして彼女はついに見つけたのです。それはジムの金の時計にぴったりなプラチナのチェーンで、ジムが使うために作られたもののように思われました。21ドルでそのチェーンを買って家に戻りました。髪を切ってしまったことを何と言われるかという不安と、そしてジムに素敵なプレゼントを渡すことができる期待とが入り混じる中、夕食の準備をしながら、デラはジムの帰りを待ちます。家に帰ってきたジムはデラを見て立ちすくみました。しかしデラには夫の表情が読み取れません。怒りでも驚きでも落胆でも恐怖でも、彼女が想像していたどれとも違う表情なのです。デラはジムに寄り添い、事の次第を語ります。ジムはしばらくぼーっとしていましたが、デラを抱きしめました。そしてポケットから包みを取り出し、机の上に置きました。それはデラがずっと欲しがってけれども高価なので諦めていた長い髪のためのとても美しい櫛だったのです。そしてジムはそれを買うために大切な金の時計を売ってしまったのでした。
はい、ありがとうございました。それでは今日考えていただきたいことっていうのはどんなことかと言いますと、主人公はデラですね。デラがジムが櫛を買うために金の時計を売ってしまったということにを聞かされるんですね。聞かされた時にデラがどういうことを感じたんだろうか、何を思ったんだろうか、そのことについてちょっと考えてもらいたいと思います。 いろんなことを考えたと思いますので、どんなことを思ったんでしょう。最初の一人目ちょっとね聞いていこうと思いますんで考えてみてください。じゃあ大河君どうでしょう。
このデラはジムのために自分の髪を打ってまでこのプラチナのチェーンを買ったので、ジムが金の時計を打ったことは残念だと思ってると思うんですけど、でもその金の時計を打ったお金で自分のためにあの櫛を買ってくれたので、とても残念だと思っていると思うんですけど、この2人はあのお互いのことを思ってるってことが確認できて、より愛が深まったのかなと思います。では、マメさんの意見も聞いてみたいと思います。
あのジムもあの、デラのために高い金の時計を売っちゃったし、デラもジムのために長い髪を売ったんですけど、お互いになんて言うんだろう、自分のためにそこまでするとは思ってなかったっていうのと、あとやっぱりそのもう櫛を使えることもないし時計もないからチェーンも使えないけれど、あの自分のために買ってくれたっていうのが何よりお互い嬉しかったんじゃないかなと思います。はるかさんどうですか。
私はいや確かに何やろ、相手のために思って買ったものが無駄になったっていうのは、まあ、無駄というか必要なくなったっていうのは悲しいことだとは思うんですけど、とやっぱりとジムもデラも相手のことを思って自分の持っている素晴らしいものをと相手のためを思ってそれを売って相手のためにものを買ったっていうのはお互いがお互いを思っているっていう証拠でもあるし、それにお互い夫婦として考えることが一緒だったっていう点でやっぱり夫婦の愛は深まったんじゃないかなと思います。もひょさんはどう思いますか。
まあ、3人と大体同じなんですけど、デラはその自分が買ってきたものを使ってもらえる使ってもらえるってずっと思って楽しみにしていたのに、そのもらん相手がその金の時計を売っちゃったことによってチェーンが使えなくなってしまって、まずそのことに多分残念があったとは思うんですけど、やっぱ櫛を見てそのあ自分のためにやってくれたんだって、その自分が人に与えたこうなんていうの愛情っていうのが返ってきたのは嬉しいのかなと思います。
じゃあちょっとここで口を挟みますね。全体としては嬉しかったんですか。
そうですね、嬉しかったんだと思います。
うん、そうですね。
はい、どうですか。もう口々にどんどん言ってください。はるかさん今言ってくれましたけど、続けてもらって結構です。
いや、やっぱりいや、なんか普通に自分のためを思って自分、その人の持ってる大事なものを犠牲にして自分のために素晴らしいものを買ってくれるってやっぱり嬉しいんじゃないでしょうか、と私は思うんですけど、
なんか自分が一番嬉しい、自分が一番大切にされてる感があるかなと思います。
まあ、単純にこう何金の多分これって金の時計を売ってこれを買ったよって言われたんじゃなくて、櫛を買ってきたよって言われてその段階でまず嬉しくて、でその時計を打って買ってきたよって言われたときにやっぱりああ買ってきてくれたんやそこまでしてっていうのがさらにプラスされて多分めっちゃ嬉しかったと思います。
はい、
どうぞ。この作品の、最後の方に、家に帰ってきたジムが髪を切ったデラを見て怒りでも驚きでも落胆でも恐怖でもない違う表情をしたと書いてあるんですけど、これは多分ジムが金の時計を売ってしまったことを知ったデラも同じ表情をしたと思うんですけど、どんな表情だと思いますか。 はるかさんどう思いますか。
どんな表情、なんだろう、私は何やろ、そ、表情をしてるってイメージが私が最初読んだ時はなくて、それこそあっていう、なんかただこうジムが、デラを見た時にこう髪の毛切っちゃってるなっていうのに気づいたってだけの、なんやろ、空虚って言ったらなんか変な言い方ですけど、あー切っちゃったなっていう、なんやろ、気づいてしまった時の感情がずっと、なんやろ、続いているんじゃないかなと思ってたんですけど、まあ、メスさんと思いますか。
私なんかこう最初やっぱりちょっと悲しい顔をしてからちょっと微笑む感じかなって思って、あのやっぱりそのジムはデラがのこと愛してるし、やっぱり神を大切にしてほしかったっていうのもあると思うので、神を切ってしまったっていうのにこう悲しみはあると思うけど、でもそれが自分のためっていうのが分かったはずなので、やっぱちょっと嬉しかったかなと思います。目標はどうですか。
なんかこう表情、これなんか一定の表情じゃなかったのかなって私は読んでて、なんていうの、百面相というか、こう嬉しい顔になったり、なんか微妙な顔になったり、なんやろ、こう自分の中で感情が整理できていなくて、で複数の感情が出てきてて、自分でコントロールすることなく顔に出しちゃってるっていう顔やったんかなって思います。
どうなんでしょう、あのということは全て嬉しさだけではない、嬉しさだけではないっていうのはそのマイナスの何か感情があるんですよね。それは何ですか。誰でもいいです、じゃ聞きましょうか。マメさん どうでしょう。
なんかさっき言ったみたいに、あの神、その最愛の妻が神を切っちゃったっていうのに悲しみを感じてると思うし、あとそのプラチナのチェーンを買ってきて、自分のために買ってきてくれたけども、自分はその金色の時計をなくしてしまったことに申し訳なさっていうのはちょっと感じてるんじゃないかなと思います。大河君どうですか。
そうですね、このデラとジムはお互いのことを思って自分を持って自分の持っているものを犠牲にして相手のために、相手のためにプレゼントを買ったっていうことで、とこのデラーからしたら、とジムのためにこのプラチナのチェーンを買ったのに、このジムが自分を犠牲にして金の時計を売ってしまったのがちょっと、
マイナスなんじゃないかなと、はいはい、
あ、はい、では茂彪さんは、
まあ、私も同じく、まあ、嬉しさだけじゃなくて残念さとかそういうのがあったと思ってて、でこのお話の途中で夫婦が2つの素晴らしいものを持っていることにデラが気づくんですけど、そのデラが気づいたものがその金の時計と長い髪っていうので、その自分たちにとってお互いがお互いのことをというのもありながら、2人ともこの2つの金の時計と長い髪を重要視してたはずなんですよ。でそれをさらに良いものにするためのものを買ってきたわけじゃないですか。今回は長い髪を手入れするための櫛と、その金の時計をどこでも見れるようにするためのチェーンを買ってきたわけだから、その本来ならもっと自分たちが喜べるようになると思って買ってきたのに、どっちとも意味がなくなってしまったっていうのはあって、まあ、それは残念以外の、言葉が思いつかないんですけど、まあ、残念やったんかなとは思います。はるかさんどうですか。
あ、ちょっと話ずれちゃうかもしれないんですけど、最初帰ってきたジムはやっぱりあのデラの髪の毛がないのを見て、言い方悪いですけど髪の毛切ってしまっているのを見て、なんやろ、あの 悲しいというよりは最初にやっぱ疑問じゃないけど、あれなんで切ってるのっていう感情が最初だったと思うんですよね。でそこはあんまり私はマイナスイメージは感じてなくて、でその後、デラとジムがお互いのことを話して、まあ、お互いのものを買うためにお互いの大事なものを売ってしまったっていう状況になって、さっきまあ、もひょさんもそうですし、みんなも悲しみがあったんじゃないかって言ってくれたんですけど、あもちろん悲しみはあったと思うんですけど、それよりお互いのことを思ってたっていうのがでかいし、なんというか、なんかこうさっき無駄になるって言ってくれたんですけど、無駄にはならないんじゃないかなって思ってて、その買ってくれたチェーンとか買ったものは取っとけるし、宝物じゃないけど大切に取っておくことできるし、と残るものだから別にマイナス嬉しいっていう感情と悲しいって感情の2つが入り混じってたってわけじゃないんじゃないかなと思いました。
あ、つまりマイナスの感情が入っていたとは限らないってことね、はい。じゃあちょっと角度から、あどうぞ。
さっきのはるかさんのこの金の時計を売って買った、美しい櫛と、デラの髪を切って売って買ったプラチナチェーンが無駄にならないっていうのがすごく共感できて、この、デラの長い髪と金の時計は、それぞれ大切なものだと思うんですけど、それがプラチナのチェーンと美しい櫛に変わったことで、それぞれのものに二人ともの気持ちが込められていて、より二人にとって大切なものに変わったんじゃないかなと思いました。
はい、ありがとうございます。じゃあちょっと角度を変えますね。ジムの持っている金の持っていた金の時計、ジムが持っているんですけど、ジムのものなんでしょうか。デラの髪の毛、これはデラのものなんでしょう。もちろんデラのものなんですよ、はい。でも思いとしてどうですか。モヒョさんどうですか。
まあ、その自分たち夫婦が2つの素晴らしいものを持っていることに気づくっていうところから、そのジムとかデラのこう持っている金の時計とか長い髪っていうのは、その夫婦2人にとって絶対大事なものやと思います。そのどちらかというとこういう、なんやろ、特に髪の毛なんかはその持っている本人より、その人を愛している誰かの方がその髪の毛を大事に思ってたりとかすると思うんで、デラのものがデラのものだけじゃなくて、ジムのものが自分のものだけじゃなくて、二人のものなのかなと思います。
それは私もそう思いました。そのさっきもひょさんが言ってくれた自分たち夫婦がってところもそうですし、なんかお互いのものっていうよりは自分たち夫婦二人で持ってる素晴らしいものっていう位置づけだったんじゃないかなと思います。タイカさんはどう思いますか。
この2つのものは、まあ、確かに夫婦2人で持っているものっていうこともあるんですけど、やっぱりどちらかというと個人の所有物かなと思いました。ではマメさん。
私もちょっと大学寄りで、確かに私から見たら髪も時計も夫婦のものだと思うんですけど、でも2人ともこう自分の意思で相手に言わずに髪を打ったり時計を打ったりしてるから、本人たちにはその私たちのものっていう意識はあんまりなかったんじゃないかなと思います。
ちょっとこのあたり分かれるところですね。もしも夫婦のものなんだと思っていたなら、勝手に売りやがって、汚い言い方で言うとね、勝手に売りやがってなんてことをするんだになっちゃうことも考えられますね。 そのあたりはどうですか。はい、今度はるかさんに聞いてみましょう。
あ、でも夫婦の、私はその夫婦の2人のものだって思った側なんですけど、どっちかっていうとなんか夫婦2人で持っているものを使って相手にプレゼントするっていう感じかなと思ってて、確かに冷静に考えたら、あの共有しているものを勝手に売るっていうのは、まあ、どうかと思うんですけど、まあ一応夫婦で共有してるって言ってもと、それぞれを実際に物理的に所有しているのってやっぱり分かれてますし、まあ、そうなるとその自分が持っているものを使って相手に渡してあげたいっていう気持ちは、まあ、全然ありなんじゃないかなと思ったんですけど、どうですかね、もひょさん。
まあ、ちょっと方向が変わるかもしれないんですけど、なんやろ、こう金の時計とか、そう2人が持ってるって思ってて、その持ってるって思ってるからこそ相手がそれを売ってきてしまった時に残念やったんじゃないかって思ってて、その例えばこうデラの長い髪がなくなってたのを見たジムは多分残念があったっていうのは、それはなんていうの、自分たちのものだったのにっていうのが多少入ってるとは思うんですよ。だから、うん、その残念があったとすれば、そのこれ2人の所有物だと思ってたんじゃないかなって思います。じゃあこう反対意見の大河君どうですか。
僕はこのものに誰の気持ちが込められているかっていうのを考えて、この金の時計っていうのはこのジムの家に代々受け継がれてきたから、どちらかというとジムがこの金の時計に思い入れを持ってて、で逆にこのデラの長い髪っていうのはデラがすごく気持ちこもっているもので、それをあのデラの長い髪をプラチナのチェーンに変えたことで、これはあのジムにあげようと思うあのデラの気持ちもこもってるし、それをもらって嬉しかったっていうジムの気持ちも両方あるし、逆にこの美しい櫛の方も同じで、プラチナのチェーンと美しい櫛の方がよりお互いの気持ちがこもってて、よりお互いのためだと思いました。では同じ意見のマメさん。
私はあのきっとデラもジムもお互いがその時計と紙を売ってしまったことを知った時に残念があったと思うんですけど、デラは紙は自分の所有物だと思ってて、時計はきっと夫婦の所有物だと考えてたんじゃないかなと思って、逆にジムも時計は自分のもので、長い髪は夫婦のものって思ってたから、自分でそのデラのために時計は売るけど、デラが自分のために髪を売ったらちょっと残念だなっていうのがあったんじゃないかなって思います。
ものすごく複雑ですね。はい、でも、純粋に金時計と櫛と比べたら、デラから見たら単純に比べてね、どっちが値打ちがありそうですか。
金時計、単純に比べたら櫛な気が、
物だけ見たら普通に、
自分のものってなったら櫛の方が嬉しいかなとは思います。
でも普通に櫛と金の時計とって並べて、どっちが高価そうって並べられたら、うん、あの客観的にあのこの2人とか何も関係なく金の時計の方が価値はありそうな感じはしますけどね。
どうですか、はい、
それはこの物、この2つのただの物として見ているだけで、このジムの家に代々受け継がれてた金の時計 とジムがこの金の時計を売って買った美しい櫛を比べてみたら、美しい櫛の方が、
でもそうですね、お互いの感情を入れたら私も櫛の方だと思いますよ。全然それはそう思います。
ということは品物だけで比較したら もともとあったものの方が良かったんだろうけどもということですね。相手の思いがこもっているということによって自分で納得をお互いがしたという感じですか。はい、あ、なるほど、はいはい、ありがとうございます。そしたらちょっとここまでのところの話をちょっと、まとめてね見ます。こういう、ね、やり取りがあったんだということで、全部話し始めると、ね、長くなりますので一応話はここで打ち切りますけれども、ちょっと非常に原作のもう少し長い話なんでまた機会があったら読んでみてください。柴原先生お願いします。
皆さんありがとうございました。それでは今の語り合いについて柴原先生からコメントしていただきます。柴原先生よろしくお願いします。
はい、皆さんお疲れ様でした。語ろう届け未来へ、今回も思う存分語り合いましたかね。これは今日の内容ですけど、これは小中学校での道徳教育ではね、もう気づいてると思うけれども、思いやりあるいは感謝という観点から自分の生き方あるいは人間としての生き方について改めて深く考えてみようって、そういうことなんですね。この作品はオーヘンリーの作品で、ちょっとこうなんていうのかな、愚かしいような結果が描かれてて、でちょっぴりその皮肉めいた情景が必ずオーヘンリーの場合出てきたりするのね。でそして悲壮感が漂っちゃうんだけど、でもなんかほのぼのとした人間ってやっぱりいいよねって思える、そういう作品なんですね。で例えばその賢者の贈り物って書いてあるのね。このタイトルもと思わなかったね。賢者ね、賢者でも思いやりをそれぞれね示せて、それはそれで幸せなんじゃないのかな、この夫婦にとってはなっていう思いにもなる。思いやりっていうのは、みんなもおそらく相手の立場を考えて相手にとって良かれと思うこと、ね、相手はこんなことを感じてるだろうな、考えてるだろうなということを、自分が今そういうふうに想像したことを相手の心の中にそんなものが今あるんだなって思いをやるっていうことなんだよね。そして親切に何かをするのかもしれない。ただね、これよく使われている作品で、扱われてるんだけれども、髪を切ったデラがね、もしも髪を切らずに串が送られたとした、それはこの家にとって大事なものが処分されて後に得られたものなんだよね。で逆にもしも時計が売られなかったとして、あの我が愛するデラ、デラの存在って髪の毛も含めてデラなんだよね。そのデラのあの髪の毛を売って、そしてチェーンが届いた、もしもそのシチュエーションだったらどんなふうに感じただろうなっていうことを考えている、そんな授業もあったりもするのね。相手を思いやるっていうことなんだけど、相手を本当に思いやったらっていうことが真の思いやりとは何なのかなっていうことをね、考えさせる内容になっているようですね。はい、僕のコメントは以上です。
ありがとうございました。皆さんいかがでしたでしょうか。この番組についてのご意見ご感想などがございましたら、 FM870 ラジオミックス京都、ファックス 075-432-5806 075-432-5806、 メールアドレス fm870@radiomix.kyoto fm870@radiomix.kyoto までご連絡ください。皆さんからのご意見お便りぜひぜひお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。A far
the crowds will cheer when they see my face, and a voice keeps saying, this is where.